ナムプレー。この番組は僧侶である私玄宝が音楽や映画など身近にあるものを使いながら仏教や禅についてもっと親しく感じてもらうための番組です。はい、始まりました。ナムプレ第13回です。よろしくお願いします。いやー、梅雨ですね。完全に今これ6月10日に撮ってるんですけど、今日からちょうど梅雨入りしたなって感じです。なんか雨朝からしとしと降ってて、結構途中で強くなったりもするんですけど、なんか皆さん梅雨はどうですか？好きですか？なんかね、僕は昔はあんまり好きじゃなかったんですよ。まあシンプルに外にね出るのも億劫になるし、なんかやっぱこの気圧でちょっとしんどくなったりもするし、まあ、ベタベタするしであんまり好きじゃなかったんですけど、なんかここ数年ぐらいは逆にこう、まあ、外に出なくていい名目になるって言ったら変ですけど、家でゆっくりする時間として味わえるので割と好きですね。でなんか今お庭がの掃除を毎日やってるんですけど、やっぱこう季節ごとすごく表情が変わるんですよね。本当にいろんな植物が植わってて、まあ、桜から始まって藤だとかツツジがあって、でまあそのお掃除をいろいろやってるんですけど、まあこのね梅雨の時期といえばアジサイがやっぱり今咲き出して、あの青だったりピンクだったりいろんな色があるんですけど、やっぱこの雨とアジサイのセットってすごくいいですよね。絵になるっていうか、なんか梅雨だなっていうのを当たり前ですけどすごく実感できて好きですね。でね、このアジサイを見ると僕本当に毎年思い出す人のことがあって、ある人のことを思い出すんですけど、今日はねちょっとそのお話をしようかなと思って、このアジサイの話はね、僕が修行1年目の時の話なんですよ。でもあの修行道場入った時の話、最初のめちゃくちゃきつい5日間を過ごすっていう話は前の放送でさせてもらったので、まあ、よかったらそっち聞いていただけたらいいんですけど、それが終わって、まあ、ようやく修行生活が始まってからもですね、なかなかこれ厳しい生活が待ってるんですね。まあ、修行生活ってねどういうのか多分皆さんあんまりわからないと思うんですけど、まあ、もちろんその宗派によってとか修行する専門道場、修行道場によって生活のサイクルだったりやることは違うんですけど、まあ、僕のその宗派の臨済宗、まあ、禅宗の特に僕がいた神戸での修行生活はですね、まあ、大体朝3時半に起きます。で3時半から1時間ぐらい座禅して、で1時間ぐらいお経を読んで、で朝ごはんお粥を食べるんですね。でそっから日中はね結構がっつり肉体労働なんですよ。まあ、お庭の掃除したりとか畑耕したりとか、あとお風呂とかご飯薪で炊いてたので、そういう薪割りをしたり、まあその薪でお風呂を沸かすみたいな作業とか、それを一日中やりますね。あとは例えば宅発って言って見たことあるかな、その大きい傘をかぶってなんかお坊さんが歩いてる姿見たことある人いますかね。まあ、あれご飯とかお金を恵んでもらうんですけど、歩きながらこうお経を読んでみたいな、ああいうのをやったりとか、まあ、結構体力ガンガンに使う生活を日中はして、でまあ夕方6時ぐらいから深夜11時12時ぐらいまでまた座禅をやるんですね。だからまあ睡眠時間 3,4 時間みたいな生活なんですよ。で結構このルーティンがバチバチに決まってて、本当に分単位で行動するみたいな感じの生活で、でまあもちろんこうテレビとか携帯持っていけないですし、テレビもラジオもないし、本とかも読む時間もなくて、だからそういう娯楽みたいなものがまあ全くない生活なんですけど、でお休みの日もないし自分の部屋もないみたいな、まあ、そういう環境で生活してて、 で、あのちょっと話それるんですけど、前にあの朝ドラのアンパンの話をしたじゃないですか。ちょっと面白くて見てるって。で、最近もまた見てるんですけど、今ねちょうど今週がその柳瀬隆の役の人が軍隊にまあ召集されて入隊してるその姿を描いてるんですよ。で、まあその当時の日本軍のなんかね生活の感じがね、その私が修行を始めた1年目の様子にすごい似てるんですよね。なんか例えばちょっと友達と談笑してたら上の人にバチ怒られるとか、なんか返事の声が小さいとか、ちょっと仕事ミスしたらもうめちゃくちゃ怒られて、でなんか先輩にちょっと声かけてもらったら別に嬉しくなくてもありがとうございますって言うみたいな。でもお辞儀の角度から言葉遣いから目線からもう一つ一つ徹底的に教え込まれて、それを守るみたいな生活を、まあ、今柳瀬隆役の人が頑張ってるんですけど、だからね空気感で言ったらちょうどマジであんな感じの空気で、だからちょっともし見れる人見てみてください。多分今週来週ぐらいまでその軍隊の様子のシーンが多いと思うので、あれを見ていただければね、こういう空気感なんだなっていう修行のその道場の中の空気が伝わると思います。実体験下見から言うと結構マジであんな感じです。で、まあそういう生活を送ってたんですね。で、プラス僕ら1年目はお経のも覚えなきゃいけないし、で座禅が一日中みたいな日もあったりとかで、結構大変なんだんですよ、まあ普通に。でもちろん休み時間みたいな休憩時間もなくて、ちょっと時間空いてるなら庭の草取りしてこいとか、そのほうきとかそういうお掃除に使う道具のメンテナンスをしなさいみたいな感じで、本当にね最初の1年は休む暇なくバタバタってしてたんですけど、でまあ1ヶ月2ヶ月過ぎてちょうどこれぐらいですね、6月の時期ぐらいになって、こう庭の掃除と掃除の間に5分10分ぐらいたまに時間が空く時があるんですね。でそんな時はその、まあ、同期とちょっと喋れるとかしてたんですよ。でまあお互いもう疲労困憊だし、なんかその冗談言って笑い合うみたいのしたらそれはそれで怒られるんで、もう本当にボソボソって会話するぐらいなんですけど、で僕のその同期同僚で、まあ、T 君って子がいたんですね。でその T 君と、まあ、休憩中にちょっとぼーっとしててでそしたらその T 君がいきなり俺さみたいな、なんかもうアジサイ見たくないんだわみたいな、アジサイ見れなくなっちゃったって言ってきたんですよ。ん？ってなって、その全然意味が分からなくて、でまあその修行してたとこもお庭にいろんな木が植わってたんですね。で例えばモミジとかも植わってるし、桜も藤の花も植わってたんですけど、で修行始めてね分かったんですけど、例えばモミジって綺麗じゃないですか、お庭にあったら。でもちろん夏の新緑もいいですけど、やっぱり紅葉するとすごくね見てる人は綺麗なんですけど、あの修行っていうか掃除する身からするとね、あの紅葉してるモミジって憂鬱なんですよね。あこれもうあと 2,3 日したら落ちるなって思って、でお掃除大変だなっていう風に見えちゃうんですね。まあ、なのでそのモミジとか、まあ、桜とか藤とかそういうお花見てても見たくないみたいな、その掃除がちらつくのでもう見たくないわっていう気持ちはわかるんですよ。ただそのアジサイに関してはそんなに掃除が大変な部類じゃないというか、まあ、まとめてわさって落ちるし、こう、まあ、数もそんなとんでもない量になったりすることもないんであんまり別に見たくないっていう風にはならないと思うんですよね。その憂鬱になるタイプの花じゃないので、それをその見たくないっていう彼のその発言の意味がよくわからなくてでも どういうことって聞いたんですよ。で なんで見たくないのって聞いたら、彼が より深刻そうな顔してですね、まあ、これその本当に頭おかしいと思われるし、まあ、誰にも言わないでよみたいな念をしてきて、いやまあまあ分かったって、まあなんかどういうことなんだろうと思って、絶対言わないし、まあ、2人だけの秘密にするよって言って聞いたら、その彼がもう泣きそうな顔しながらんですよ。いやもうなって、本当に自分でも情けないの分かってるんだけど、そのアジサイがね、その女性用の下着にしか見えない、もうアジサイを見るとそういう風にしか見えなくなっちゃったんだって言ったんです。でも一瞬ん？って全然ちょっとピンとこなくて、なんか戸惑ってたら、いやだからそのまあブラジャーにしか見えないと、なんか色味とか、そのまあほんとごめんなさい、膨らみというかそういう形がもうそういう風に見えちゃうんだと。でまあだから見えちゃっても別にどうしようもないから、悲しくなるだけだからもう見たくない、見れなくなったっていう告白をですね、その受けて、でも僕それ聞いた時になんか何にも言えないくなっちゃって、もうなんて言っていいか分かんないですよね。そっかも変だし、いや俺もだよって言っても別に嘘ですし、なんかそんな悲しい嘘つきたくないし、さすがに僕はまだ見えなかったから、その時はそういう風にで、なんか励ますべきなのか慰めるべきなのか、バカじゃないのって笑うべきなのか分からなくて、その彼がめちゃめちゃシリアスだったから、だからもう言葉詰まっちゃって、でもなんかもうよく分かんないけど、まあうーんそうだねみたいな、頑張ろうみたいなことしか言えなくて、でまあその場を終わってすぐこうまた慌ただしいというかきつい日常に戻ったんですけど、あの冷静に考えたらすごいこと彼言ったんですよねそのまあ本当に別に彼をいじるとか責めるつもりはないですけど、花に興奮するというか花をそういう対象として見るってなかなかの極地じゃないですか、そのいい悪いとかじゃなくて、でまあでも本当に責めないでほしいというか、まあ確かにやばいのはやばいですけど、冷静に考えていただきたいのは、その、まあ、22歳、僕の1個下だったんで21歳の時かなの子が、まあその休みもなしでこう娯楽もなしで、でなんていうのかな、息抜きもできないし、周りは大学生とかだから本当だったら遊んだりいろんなね飲み行ったりとか友達と遊んだり、まあ、彼女がいたりする年齢の時に、こんな朝から晩まで怒られて座禅してがっつり働いてみたいな、そういう極限状態を、まあ、休みなく2ヶ月3ヶ月過ごしてるわけですよ。でまあね、そので食事もそのなんていうのかな、先輩に作法で怒られながら食べるし、喋っちゃダメだし、好きなものを食べれるわけでもないし、まあ、睡眠もあの満足な時間を取れないわけじゃないですかでもその三大欲求の2つがなんていうのかな、十分に満たされてはないんですよね。でまあもう一個のその、まあ、性欲的な部分も別に発散するわけでもなく、だからこの基本的な人間としてのなんていうのかなその発散するのがないまんま、そのね、若い男子が生活してたら、まあちょっとこう限界を超えちゃってもおかしくないっていう風に一応思ってください。その彼をフォローするつもりじゃないというか、まあ気持ちは分かるのでフォローしたいなと思うんですけど、でまあね、でも彼も彼ですごく辛そうだったんですよ。確かに別に花がそういう風に見えたところで、アジサイがどうしようもないわけじゃないですか、別に。だからといって、なんていうのか、自分の欲求が満たされるわけでもないし、なんかただ虚しくなるだけなんで。で、彼もそれは分かってるし、その自分がちょっとやばいと、花に欲情してるのは、 人としてどうなんだみたいな自覚もあるので、もう余計悲しそうで、だからね、なんか本当になんかね、同情しかできないというか、でも同情するのもするので辛そうだしみたいな、だからなんかうまい言葉かけてあげたかったなって今でも思うんですけど、結局ね、その彼はその2ヶ月後かな、8月ぐらいに逃げちゃって、まあ修行生活毎年やっぱ1人か2人逃げちゃう人がいるんですよ。まあ本当にそういう状態なので、あの性欲の問題じゃないですよ、普通にいろんなストレスというか、まあ、普段の生活と違うので耐えれなくなっちゃう人がやっぱ1人か2人は出るんですよ。で、僕も何回も逃げようと思ったけど、まあ、なんとかね、なんか耐えれたというか、まあ、なんか逃げる勇気もなかっただけなんですけど、だからまあ運が良かったというか、たまたま僕は残れたけど、逃げちゃう人の気持ちもわかるし、別にそれが弱いとは全く思えないんですよね、同じ経験をした身として。で、だから僕が携帯とかを触る前に逃げちゃったので、彼の連絡先も知らないし、その逃げた後彼がどうしたのかっていうのもちょっと追えてないので、なかなかね、今どうしてるのかなって、アジサイの告白をしてくれた時に、なんかもうちょっとうまいことフォローしたら、なんか変わってたのかなってたまに思い出して、てかこのアジサイを見るたびに僕はそれをもうちょっと思い出して、悲しい気持ちというか何とも言えない気持ちになるんですけど、まあね、どっかで元気でやってくれてたらいいなと思います。別にお坊さんじゃなくてもいいしね、好きなことやってまあできたらアジサイを見れるような生活を送って、アジサイを綺麗だなと思える生活を送ってくれてたらいいなと思いますっていう、この何ですか、この話のジャンルは何だろうね、下ネタってほどでもないし、なんか悲しい話にもならないし、なんか変な気持ちで終わる後味の悪い話なんですけど、ちなみにこの彼にその告白をされた後に僕もちょっとその1ヶ月ぐらいはあの紫陽花の前通るときは早足で歩くようにしてました。あの、そう見えたわけじゃないですよ、一応。ただちょっと意識したら持ってかれそうだったので、あのあんまり、一応ね、念のため見ないようにしてました。もうね、あれ一種の呪いですよね、本当。もうなんか怖かったんで自分がそっち行っちゃうのが、帰ってこれなそうで、まあ今ではもちろん綺麗だなと思えるし、純粋にあの梅雨らしくていいなってめでれるんですけどねだそんだけこう修行時代ってやばかったっていうか壮絶だったんだなって今思うと、もうね、あんまり記憶がないんですよね、断片的だけど、そのなんて怒涛の生活すぎて、まあね、そんな感じの生活をしてましたね、もう5年前6年前か、懐かしいなまあこんな感じです今日はまあ皆さんもね、きっとアジサイいろんなとこで見る機会があると思うので、雨とかと一緒にね、楽しんでめでてもらえればと思います最近この番組のテーマから離れて音楽とか映画の話全然してないなっていうのに気づいて、そういえば全然新しいものを聞いたりとか、これ仏教っぽいなって思う作品めっちゃあるんですけど、それ以上にね、ちょっと今これ話したいなっていうのがポンポン出てきちゃって、どうしても後回しにしちゃってて、なので次回はちゃんと番組の原点に立ち返って、そういうサブカル寄りなお話ができたらなと思います。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日も聞いてくれてありがとうございました。お相手は元宝でした。バイバイ。あ、じゃあ、ナム。